愛する天の父なる神様、2020年あっという間のように感じますけれども、一年の最後の礼拝となりました。今年は激動とも思えるような一年でしたけれども、その中でもそこかしこに主の恵みがあったことを覚え、今日そのことを感謝する時を持ちます。神様の愛が、神様の恵みがどれほどであったのか、私たちがこの時愛する兄弟姉妹と共に共有し、何よりも神様は素晴らしかったと、ただただあなたに栄光が表される、そのような時となりますようお願いいたします。主よ、今日もしもべは聞いております。お語りください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは今年一年振り返ったとき、どのような一年だったと言えるでしょうか。ふと思い返しただけでもあまりにも多くのことがありすぎて、激動の一年と呼べたかもしれません。昨日の夜放送されていたテレビでは、今年はまさしくコロナの年だと、そう司会の方がおっしゃっていました。確かに多くの方にとっては今なお続くこのコロナが大きな試練であると思います。今日は年末感謝礼拝ということで、この1年を振り返ってたくさんの写真を少し見ていきますけれども、はじめに皆さんとこの写真を見てみたいと思います。これはいつの写真かというと、今年の元旦礼拝の時の写真です。少し皆さん小さいので、お分かりづらいかもしれませんけれども、私がこの写真を見て真っ先に思ったことはですね、皆さんがマスクをしていないということが、なんかとても今になると新鮮に思えたり、こんな風景が今では随分と昔の出来事のように感じられてしまいます。そして今年の新年礼拝思い返すと、正志先生がメッセージを取り継いでくださり、今年度のテーマでもある申命記12章の御言葉から、主に感謝し恵みを楽しむという題で御言葉を取り継いでくださいました。私たちは1年の始まりに、こんなこともしたい、あんなこともしたいと期待に胸膨らませて2020年をスタートしました。日曜礼拝に、そして小高の礼拝、ちょっとカフェやリラックスワーシップ、子どもの集会、そして若者たちの集まり、ウェイク、子羊やまた聖歌隊やゴスペルなど、英会話やまたポップタイムなど、思い返すと本当にたくさんの行事があったなと思わされますけれども、いつも通りの一年がスタートしました。思い返してみると、2月にはちょっとカフェに気仙沼から柳谷先生が来てくださり、特別賛美もしてくださり、また日曜日には神山美沙さんの特別賛美の時も持たれ、祝福の時がありました。しかしその後、コロナにより私たちは徐々に集まることができなくなってきました。そして期待していた多くのことが叶わなくなり、計画していたことが、さまざまな旅行も白紙になりました。そのような大きな試練に直面し、では私たちの今年一年の歩み、今年一年は残念な一年だったのでしょうか。何も祝福がなかったのでしょうか。いいえ、私たちにとっても今年一年は祝福の一年であった。神様の恵みは十分であったと私たちは告白したいのです。これは強がりではない、現実を見ないでいい加減に私が言っているのではありません。明先生は今年よくメッセージの中で、今年はまるで聖書の中のヨベルの年のようだっておっしゃられていました。私たちは今日信仰を持って、今年はコロナの年ではなくヨベルの年だって、そう呼びたいんです。告白したいのです。そして今年一年、このヨベルの年という視点から今年一年を振り返った時、それは苦しみではなく、 感謝、恵みを私たちは思い起こしてまいりましょう。それではまずヨベルの年という年について、その年にはどのような意味があったのか、聖書からご一緒に皆さんでヨベルの年について見てまいりましょう。今日の開いたレビ記25章、出エジプトをした民のリーダーであるモーセに神様が語られた言葉、レビ記25章の2節から4節まで続く3節をご一緒に皆さんでお読みしてまいりましょう。2節から4節までお読みいたしましょう。3、はい。イスラエルの子らに告げよ、私が与えようとしている地にあなた方が入った時、その地は主の安息を守らなければならない。6年間はあなたの畑に種をまき、6年間ブドウ畑の刈り込みをして収穫をする。7年目は地の全きのための安息、主の安息となる。まずここでは安息の年について記されています。3節と4節にあるように、民は6年間働いた後のその7年目に安息の年を取るのだと。その安息の年には種をまいてもいけない、そして刈り込みをしてはいけないと。6年間働いて1年間休む、その7年のサイクルがあります。そして飛んで8節を見てみますと、この7年のサイクルが7回繰り返される。7年かける7回ですから49年あります。そして49年経ったその後の年がヨベルの年という年です。このヨベルの年には安息の年と同じような規定がありました。ご一緒に11節と12節をご一緒に皆さんお読みしたいと思います。11節と12節、3、はい。この50年目はあなた方のヨベルの年である。種をまいてはならないし、落ち穂から生えたものを刈り入れてもならない。また手入れしなかったブドウの木、ブドウを集めてはならない。これはヨベルの年であって、あなた方には聖である。あなた方は野の収穫物を食べる。この50年目のヨベルの年、この年にはどのような意味があるでしょうか。それはただ50年だから節目の年、記念の年、そのような年ではありません。今日皆さんと覚えたいヨベルの年の本当の意味、その一つ目は、それは私たちが神様に養われている存在だ、それを思い起こす、それがヨベルの年です。私たちはこの地上の生涯をいつの間にか自分の力で、自分の稼ぎで、自分の手に入れたものによって暮らしてきた、生活してきたと思っていたかもしれない。また当たり前のように毎日が過ぎ去り、いつの間にかもっと幸せになりたい、もっと快適になりたい、もっともっとってどんどんハードルを上げていった、そのようなことがあったかもしれません。しかし私たちは今年コロナ禍にあって、その当たり前が崩れ去っていく、その瞬間に立ち会いました。もう全く思い描いた通りにならない、先が見えない1年間を過ごしてきました。もし私たちが神様を十分に信頼できないのなら、私たちはどんどん不安になっていきます。イスラエルの人々も不安になったのではないでしょうか。7年目の安息の年には種をまいてはいけない、刈り入れをしてはいけない、じゃあどうやったら私は食べていけるのって、どうやって食物を得たらいいのか。さらにヨベルの年には7年目の安息の年に続いて、合わせると2年間も種をまいてはいけない、刈り入れをしてはいけない、じゃあ私の食べ物はどこから来るんだって、そう思ったかもしれません。不安になったかもしれません。このヨベルの年には信仰が試されます。私たちは 神様への信頼を持ってこのヨベルの年過ごしてまいりたいのです。私たちは原点に戻り、すべてのものは神様から与えられ、神様に養われている、そのことを思い返してまいりましょう。今年の教会の一年の歩み、それを振り返った時に、4月中旬からは教会に集まっての礼拝、それが休止となりました。1ヶ月半ほどここで集まっての礼拝をお休みし、 YouTube を通しての礼拝に切り替えました。慣れないインターネットでの礼拝、皆さんはネット礼拝を捧げることに見事に対応してくださった。これは本当に感謝のことでしたし、本当に驚きでした。ただ皆さんも教会に来られないということは、確かに寂しさもあったかもしれません。牧師たちも本当に寂しかったです。この写真見ていただくと本当に寂しかったんです。目を上げて皆さんの姿がない。確かに皆さんがインターネットで礼拝を捧げてくださっていると、そう思いつつも皆さんの姿がないことにちょっと寂しさを覚えつつ、ただ神様の目からはどう映っていたのかと考えるときに、神様の目からは教会の皆さんがそれぞれの家庭で一人で静まって、それぞれのところで礼拝を捧げておられる様子が全て神様からは見えていた。間違いなく福島第一教会はそこで礼拝を捧げていた、その姿が映っていたのではないでしょうか。このように集まれなかった時でも神様は間違いなく共に歩んでくださっていた。神様が私たちと共に歩んでくださっていた、そのことの表れであるかのように、4月には愛する兄弟姉妹の結婚式が持たれました。本当に祝福のうちに行われ感謝でした。また集まることを休止するその前の礼拝、それはイースターの礼拝でしたけれども、イースターの礼拝では若者たちのバプテスマ式が持たれました。そして再び共にこの教会で集まったペンテコステの礼拝、その時にも愛する姉妹のバプテスマ式が持たれました。これは私たちにとって本当に大きな喜びであり、慰めの時でした。確かに大きな困難がありました。しかし神様の御手の中で守られ、今日このようにして集まって礼拝を捧げることができる、感謝を恵みを思い返すことができる、これはどれほど感謝のことなのでしょうか。正志先生は新年礼拝の中でこうおっしゃっていました。私たち兄弟姉妹が共に集って礼拝を捧げることができる、それ以上の恵みは感謝は皆さんないですよって。それを私たちは今年一年本当に体験を持って私たちは味わってきました。あらゆる行事やイベントが休止となり、では一番大切なものは何だったのだろうか、この教会にとって何を優先すべきなのだろうか、それを考えた時、私たちの教会にとってそれは礼拝でした。何がなくとも礼拝が第一である。今年はそのことを皆さんと体験することができた、本当に恵みの年でした。そして今年の大きな祝福、それは間違いなくエリムでした。本来の計画では3月に森住ゆきさんのちぎり絵展が開かれ、そして剣道式も開かれ、それに合わせてエリムをオープンする予定でしたけれども、コロナによってちぎり絵展も延期となり、野光は6月から教会向けにプレオープンし、7月から本格的に地域の方に向けてオープンとなりました。しかしそれも振り返ったなら、最も良い時にエリムが開かれたと思います。準備の時間が与えられ、備えられたことによって、オープンして半年経った今、本当に良い評判をたくさん聞くからです。自分の教会だからって私はそういうわけではありませんけれども、本当にこの野光、おいしい食事、体に優しく、そして 教会の方々もリラックスできる。すいません、食事の前にこのような美味しい写真を出すのは私もどうかなと思ったんですけれども、本当に美味しいご飯と、そして美味しい飲み物と美味しいデザート、本当に素晴らしい場所を神様与えてくださいました。これは決して教会の方だけではなくて、教会以外の方も多く来られて心豊かになります、とてもリラックスできます、素晴らしい建物とお庭で本当に心が解放されるようだって、そんな話を聞くたびに本当に感謝でした。また野光だけではなくサロンや、またマリアの家も、またゲストルーム、教会員の方々をはじめ多くの方々が泊まられ、皆さんに本当に喜ばれたんです。また礼拝堂では神様の御前に静まる時がそれぞれ与えられ、お茶の教室も開かれました。またギャラリーでは教会の姉妹がパッチワーク展を開いてくださり、また驚くべきことにその姉妹のご主人が作ってくださった椅子はどう見てもプロのような一品でした。そのように用いられたエリムを見て、私はこのように思わされました。今年このコロナ禍でもしエリムがなかったならば、私たちの交わりはどうなっていただろうかって。なんでそのように私が思うかというと、愛参会やカフェ、リラックスワーシップ、さまざまな交わりの場が少なくなった今、休止となった今、エリムは交わりを提供する場として大いに用いられたからです。もう一度御言葉からエリムの箇所をご一緒に見てまいりましょう。引用箇所1、出エジプト記の15章の27節、エリムの箇所です。15章の27節、ご一緒に皆さんでお読みいたしましょう。3、はい。こうして彼らは、夏目足の木があった、そこで彼らは水のほとりで宿営した。イスラエルの民は荒野での旅路の中でエリムというオアシスにたどり着きました。私たちもまさしくイスラエルの民のように、今年は荒野と思えるような、先が見えないような疲れ果てた一年だったかもしれません。しかしそのような疲れを覚えた時、このエリムが私たちにとってどれほど慰めとなり励ましとなったことでしょうか。ではこのエリムは誰が用意したのでしょうか。この旧約出エジプトに書かれたこのエリムは誰が荒野に12の泉を設け、誰がそこに70本の夏目足を植えたのでしょうか。それは間違いなく神様です。なぜそう言えるんですか。偶然そこに泉があっただけじゃないですか。偶然ただ夏目足が自生しただけじゃないですか。いいえ、そんなことはないんです。この数字を見たら、わざわざここに書いてある数字を見たらわかります。12と70というこの数字、エジプトを脱出したイスラエルの民は12部族で、7という数字は聖書に出てくる完全数、特別な数字を表しています。荒野を旅した民がこのエリムに来た時、そして12の泉の数を数え、70本という夏目足の数を数えた時、彼らはどれほど神様がここに導いてくださった、ここは間違いなく神様がいてくださる、どれほど慰め励ましをこのエリムで覚えたことでしょうか。では私たちのエリムを見た時、誰がこの試練の年に、この2020年という大変な年に、そして震災から10年目というこの年に、このエリムを完成させ、その働きをなさせてくださったでしょうか。それは紛れもない間違いない神様です。エリムの食堂、その名前皆さんご存知だと思います。野光という名前です。この名前、それは利未記25章12節、今日皆さんでご一緒にお読みしたこの12節にあるような名前だと思わされました。 この25章の12節、ここにはヨベルの年にはあなた方は野の収穫物を食べるんだと、つまり神様が植えたものをあなたは食べるんだ、神様の恵みをあなたは受け取るのだと、このところには記されています。その名の通り、この御言葉通りの祝福あふれる名前が野光であったと思います。神様がイスラエルの民を養われたように、私たちのことも今年一年エリムを通して神様は養ってくださいました。その素晴らしい恵みを私たちは覚えてまいりましょう。そしてエリムの他にも多くの恵みが私たちにはありました。それはオンラインの恵みです。私たちは実際に顔と顔を合わせて会えて交わりができれば、それは素晴らしかったでしょう。しかしコロナ禍だからこそ与えられた交わりもあります。例えばゴスペルも直接会ってレッスンを受けられたら、それは素晴らしい一番だったかもしれません。しかしオンラインという形で、このような中であっても東京とつないでレッスンを行うことができました。このことによって普段チャペルに集まることのできない遠方の教会員の方々も参加することができ、先週礼拝で、そしてイブ礼拝でご一緒に見た動画は本当に素晴らしいものでした。もちろん生でゴスペルを聞くことも賛美することも素晴らしい恵みです。ただこのような動画という形ででも今年共に恵みを味わうことができた、それは本当に感謝なことでした。そしてドイツにおられる、先ほども写真報告で出てきましたけれども、モニカ先生との聖書の精読の会、これは毎月20名近くの方が参加され、本当に良い交わりの時を持てている、そのように聞いています。もし今までであったらこのような発想はなかったかもしれません。なかなか実際にやろうってなかなか思い越しが上がらなかったかもしれません。しかし今年オンラインでさまざまなことに取り組んだことによって、あ、このようなことができるかも、私たちは一歩踏み出し恵みを受け取ることができました。また若者たちは岩手県にある錦秋湖のキャンプ場には行けなくてもオンラインでキャンプに参加し、その後もオンラインで同世代との交わりが持てていること、またその場には行けなくてもセミナーという形でオンラインで学びの時は持てたこと、有志の方々で集って学びの時が持てたこと、これは本当に感謝なひとときでした。また私たちだけではなく、明先生も今年は外に行って外部の奉仕が少なくなりましたけれども、その中でもこのようにしてオンラインで全国の牧師先生方、また信徒の方々へのオンラインでのセミナーの機会が与えられました。画面に向かって話すのは少し無機質な感じがするなと明先生もおっしゃっていましたけれども、それを受けられた皆さんは本当に祝福の時であったとおっしゃっておられました。それではここでもう一度御言葉に戻り、ヨベルの年の二つ目の意味、それをご一緒に見てまいりたいと思います。二つ目の意味、それは土地や人々がもともとの所有者のもとに戻る、つまり解放される、それがヨベルの年の二つ目の意味です。25章の10節、このところもご一緒に皆さんでお読みいたしましょう。レビ記25章の10節、ご一緒にお読みいたしましょう。3回、あなた方は50年目を聖別し、ヨベルの年である。あなた方はそれぞれ運の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰り。ここでは国中のすべての住民に解放が宣言されるんだ、人々が解放されて自分の家に帰るんだ、書かれています。かつては奴隷であった民が解放される、この奴隷からの解放、それは私たちの罪からの解放を表しています。 かつては罪の奴隷であった私たちが、神様から目を背けて歩んでいた私たちが、再び神様のもとに帰る、愛する家族のもとに帰ることができる。これがヨベルの年の意味です。ヨベルの年の二つ目の意味、私たちが覚えたいこと、それは私たちが罪から解放されたものだという、この恵みです。これは何という素晴らしい恵み、十分すぎるほどの恵みでしょうか。私たちはこの恵み、喜びをもう一度原点に戻って、それを感謝してまいりましょう。私は今年、明先生がメッセージの中で、今年はヨベルの年だと言われるその度に、そして今回この御言葉の備えをする中でも、胸に一つの問いかけがありました。それは、私たちはこのヨベルの年にどう生きればいいんだろうかということです。どう生きるべきかということです。当時のイスラエルの人々はどのように過ごしていたのだろうかと、私はまた思い巡らします。安息の年には、そして続くヨベルの年には、奴隷から解放されて、種まきもせず刈り入れもすることができない、何もしてはいけない。じゃあ、ああ私は暇だって、今年はヨベルの年だから、安息の年だから、もう何もできない、暇だ、何をすればいいんだろうって、イスラエルの民はそうなっていたでしょうか。人間とは何もすることはできない何もできないと、そのような状態が続くと、次に何を思うでしょうか。ああ、自分は何もしていない、誰の役にも立てていない、果たして自分はここにいる意味があるのであろうか。しかし、罪から解放された私たちは、何かをしなければいる意味がないという、生きている価値がないという、そのような誤った価値観には陥ってはいけません。働かなければ、何か奉仕をしなければ、私はここにいる意味がないんだ、私はダメなんだって、そんなことは決してありません。私たちはこのヨベルの年にもう一度覚えましょう。私たちは仕事によって、家庭での働きによって、学業によって、奉仕によって、自分の存在価値が成立しているのではないということ。もちろん働きや奉仕、本当に皆さんの素晴らしいものには感謝いたします。ただそれが自分の存在価値を成しているのではないということです。たとえそれができても、またできなくても、あなたの存在価値は全く揺らぐことはない。ある方はコロナによって奉仕がなくなった時、私はどうすればいいのだろうか、私はこの教会で何をすべきだろうか、私はこの教会にいていいのか、思ったことがあったかもしれない、不安になったかもしれない。実は私もそのようなところを取ったことがありました。4月にすべての平日の教会の行事が休止となり、誰も大人も子供も教会に来ない、そのような時、では私は一体どうすればいいのか、何をすべきか悩む時がありました。気がつけば、いつの間にか私自身、何かをなさなければ私はここにいる意味がないんじゃないかって、そのように考えていたことに気づかされたんです。そんなある時、私にある友人がこのように話してくれました。いや、あなたはそこにいることに意味があるんだって、それが一番大きなことで、それが大切なんだって。私はその一見当たり前とも思えるようなその言葉に本当に慰められたんです。そして私たちも今日覚えたいのです。あなたの存在価値は何かをすることじゃない、少なくとも神様はあなたをそのようには見ておられない。あなたに何ができなくても、またできなくても、あなたは神様の目には高価で尊い、それゆえに命を懸けてあなたは贖われた存在だということ、その事実、それこそが揺るがないあなたの価値です。 今日はあえて皆さんにこう告げたい、こう話したいと思います。あなたはそのままでいいって、あなたは生きてここまで来れただけでもう十分だって、今日皆さんとこのことを共有したいと思います。このそのままでいいというこの言葉、この言葉だけ切り取ってしまうと、この言葉は少し危ない響きも確かに持っています。あの牧師がそのままでいいって言ったから、私は10年も20年もずっとそのままでいます、いやそういうことではなく、そのような話をしているのではなく、今のありのままのあなたを受け入れたい、抱き寄せたいって思っておられる、そんな神様がおられるということ、このあなたはそのままで良いというこの言葉、それは今年一年大変なことがありながらもここまで歩んできた兄弟姉妹皆さんとだからこそこの言葉を共有したい、あなたはそのままでいいんです。私たちは今日お互いに声をかけたい、励まし合いたいと思います。今年一年大変でしたけれども、本当にあなたお疲れ様でした、あなたは本当にそのままでいい、あなたは本当にそのままで素晴らしいって、私たちは今日お互いに励まし合い、ヨベルの年に確認したいと思います。私は去年息子が生まれた時、なんとか命がつながれ、そして断るごとに思っていました。この子はもう何もできなくていい、生きてくれているだけでもう十分だって、最高だって。しかし時間が経っていくとどうでしょう、息子が成長するにつれて、もう生後何ヶ月になった、もうそろそろこれをしておむいい年かもしれない、1歳を迎えた、あ、そろそろこれをしてもいい年かもしれない、もしかしたらちょっと息子はいろいろ遅れているんじゃないかなんて勝手に自分の基準で考えるようになっていたのです。この前は息子と初めて2人で子育てセンターという、このいわき市が無料で開放している室内の遊び場に2人で初めて行ってきました。まあ私もそのようなところに行くんですね。まあ偉そうに言うんですけど、それは初めてだったんですけれども、初めて息子と行ってですね、そこで施設に入るなり、まあ息子は何回か行っていたので、そこを知っていたのかもしれません。息子が真っ先に向かっていった遊具は何だったと思いますか？それは遊具じゃない、階段だったんですね。他の子たちが滑り台やおままごと、さまざまなおもちゃがある。それで一生懸命遊ぶ中、息子は一目散に階段のところに行って、何かの訓練が始まったかのようにひたすら何十分も階段を上っては、そろそろ下ろしてと言って私に抱き寄せられ、また下に降りてまた上って、それをひたすら繰り返していました。そのような時間が過ぎていった時、施設の方がみんなで一緒にお絵描きしましょうってこう呼びかけてですね、クレヨンと紙を渡してくれました。それまでお絵描きなどしたことがなかった息子は、今度はクレヨンを手に取ってですね、それをじーっと見て、さっとそれを口元に持っていったんですね。私はそれは絶対にいけないと止めて、みんなもお絵描きしてるんだから、ほらやってみようよって、一回もやったことのないお絵描きを、もう半ば無理やりですね、手にクレヨンを持たせて、もう紙に無理やりもう描かせようとしたんですね。そしたらもう息子は火がついたように、うわーんと泣き出して、もう取り返しがつかないことになってしまったんです。もうクレヨン食べたかったのにって。まあ確かにそこでクレヨンを食べさせる親はちょっとどうかと思いますけれども、私はなんだかちょっと自分が惨めに思えたんです。なんでかって、それは息子のこんな声が叫びが聞こえたんです。なんでお父さんこのままのありのままの自分を受け入れてくれないんだって、そう息子が泣き叫んだような気がして、私はとても惨めに感じたんです。去年は息子に生きてるだけで十分だと声をかけ続けていたはずなのに、いつの間にかどんどん私がハードルを開け続け、これもしてほしい、ハイハイができたら立ってほしい、今度は歩いてほしい、何かしてほしい、言葉を話してほしいって、 どんどん自分勝手にハードルを上げ続けていたことに気がつかされました。しかしそれは私の間違った価値基準であって、神様あなたを決してそのようには見ておられません。あなたがクリスチャン何年目だからもうそろそろこれしてないとダメだよってせかすようなことを神様はなさいません。そのままのあなたを愛し喜んでくださる、それが私たちの神様です。私たちはヨベルの年にもう一度その原点に戻って、イエス様が命を懸けて私たちを罪から解放してくださったその大きな愛と恵みに感謝したいと思います。ヨベルの年に神様に養われ、そして罪から解放され、そして今日まで歩んでこられたなら、皆さんはもう恵みは十分にあります。もう完璧です。最後に、今年は大野チャペルの街道の整理も行われました。私は先ほどからヨベルの年、50年の年と言ってきましたけれども、私は教会史、何年か何十年か前かに作られた教会史を見ていて、50年前1970年って一体教会何があったのかなと振り返った時に、1970年にはこの福島第一聖書バプテスト教会という名前がついた、法人化されてこの名前が新しくついた年だったそうです。この50年を振り返った年、この大野チャペルも今まで皆さんが礼拝を捧げられたチャペルであったはずです。この中の多くの方々が震災前の日曜日、この大野チャペルで礼拝を捧げられたはずです。そしてこの大野チャペルの中がきれいにされ、これからの用い方についても今祈りつつあるところです。皆さんもこの思い出が詰まった街道から物が片付けられていく、きれいにされていく、その光景は寂しさ、また10年前のあの悲しさが心をよぎるかもしれません。しかし間違いなく分かることは、10年経った今振り返って分かるように、荒野に道を、砂漠に川を設けられる主が私たちを導いてくださったのだから、必ずこれからもこの地に祝福があるということです。皆さん方の多くは震災を体験し、10年前はどうだったでしょうか。あの時は温かいご飯を食べられるだけで、温かい布団に入れるだけで、お風呂に入れるだけで私は幸せだったはずだと、幸せの恵みのハードルが下がった、そのような1年だったと聞いています。震災からの10年目の歩みであった今年、私たちは全てが恵みであったのだと、もう一度原点に戻って、恵みの原点に帰りましょう。2021年はどのような1年になるのか分かりません。しかし最後にこの写真を見たいと思います。牧師夫人が描かれた玄関の絵に表されているように、これまでも多くの困難があったけれども、この教会の歩みはここまで守られてきた、震災から10年も守られてきた、どんな困難があっても神様は守り導いてくださったように、来年も神様の祝福が、恵みが必ずこの教会にあふれる、私たちはこのヨベルの年の恵み祝福を忘れず、2021年も感謝しつつ神様と共に歩んでまいりましょう。黙祷の時を持ちましょう。ピアノの弾いていただきます。もう一度私たちは今年1年の恵みを振り返りつつ、また御言葉を振り返りつつ思い返してまいりましょう。2020年、私たちは本当に激動の1年を過ごしてここまで歩んできました。 私たちがこの一年を思い返したときに、皆さんはいかがだったでしょうか。この一年はどんな一年だったでしょうか。確かにコロナは大変な脅威であり、不安を覚えた方もおられるでしょう。しかし私たちは一年の終わりのこの時、神様への感謝を覚えましょう。今年は私たち教会にとって霊的な意味でのヨベルの年、神様の恵みを思い返す年となりました。決して私たちが自分で種をまき借り入れ続けていた、そんな生涯ではなかった。自分の力で生活してきた、そのような歩みではなかった。思い返した時に全ては神様に養われ、神様の恵みであったと私たちは今日告白いたしましょう。そしてもう一度、私たちが何ができなくてもできなくても、私たちのそのままを見て愛してくださる神様がおられると、そのことを覚えましょう。ヨベルの年に何ができなくても、もう一度私たちは思い出すのです。ああ、私は神様に愛されている、それだけで十分なのだと。神様は私の罪をあがなってくださった、それだけでも私の恵みは十分なのだと、私たちは思い返してまいりましょう。そして震災からここまで10年目の歩み、導かれたことを感謝しつつ、いつの間にか私たちが高く高く、もっともっとと自分の基準を設けてきた、ハードルを設けてきた、そのハードルをもう一度神様に取り除いていただいて、その祝福の道を神様と共に歩んでまいりましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日は年末感謝礼拝、一つ一つの写真を見ながら、思い返しながら、愛する兄弟姉妹と共に歩んできたその恵みを思い返してまいりました。私たちが思い返した時に、確かに大変なこともありました。それぞれ兄弟姉妹においては病にあり、愛するご家族を天に送り、悲しみのうちにあった、試練の中にあった兄弟姉妹もおられます。ただ主よ、あなたがそのような悲しみの時、苦しみの時にも、そのような方々、兄弟姉妹と共に歩んでくださったことを覚え感謝いたします。神様、今年は私たちはヨベルの年であると告白いたします。あなたに養われてきたと告白いたします。私たちは神様、あなたによって罪許され解放されたものであると告白いたします。私たちがこの原点である恵みを、感謝を忘れることなく、これからも歩んでいくことができますようにお導きください。2020年、ここまであなたが導いてくださったことに感謝しつつ、2021年も神様が必ず私たちを祝福してくださる、恵みを与えてくださる、もう恵みは十分にあると、そのことを思いながら歩んでいくことができますようお導きください。私たちがいつも自分ではなく、他人ではなく、神様だけを見上げ、これからも歩んでいくことができますようお導き ください。神様の深い愛に感謝し、すべてこれからもお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。